私たちは日々何かと忙しく暮らしていますが、さて生きているということを考えてみたとき、その確かな手応え、実感というものはなかなか感じ取れないのではないでしょうか。まして命ということも分かったようなことにして、なかなか向き合うということができません。何か事件が起きたときなどは社会問題として、また子どもたちへの教育の問題として、命の大切さということが叫ばれますが、我が身の問題としてはまだまだ距離があるように思います。もう少し身近なところで自分のこととして、命ということについて少し考えてみたいと思います。私は僧侶です。毎日の仕事はタイヤ参り、月命日のお参りが中心です。お家に伺ってお勤めをするのですが、お勤めの後、天気のことや世間話に始まり、家族のこと、体のことなど、まあいろいろと話をいたします。大抵はふんふんと聞いていることが多いのですが、そんな話の中でいろんなことを考えさせられ、教えられたりします。以前あるお家でこのようなことがありました。そこは奥さんのお母さんが、それまでは一人で住んでいらっしゃいましたが、高齢になり一人で住んでいるのには不安が出てきました。そこで兄弟で相談し、2、3ヶ月ごとにそれぞれに自分の家で引き取り、順番に面倒を見ていくようにされました。しかしいざ始めてみると、お風呂やトイレなど介護の問題もあり、なかなか大変です。そこで今度はみんなで費用を負担し合い、施設に入ってもらうことになりました。なんとか施設にも慣れ、しばらくは落ち着いた状態が続いていました。しかしお年がお年ですから、リハビリや施設での行事にもだんだん興味が薄れ、意欲が感じられなくなり、挙句の果てにベッドから落ち、骨折して寝たきり状態になりました。まめに面会には行かれていましたが、ある時お命日に伺った時に、ふとこんな言葉をこぼされました。おばあちゃんを見ていて、何のために生きてるんやろうと考えます。そして早く迎えに来てくれればと思いますと。どこにでもあるよく聞く話です。人間としての尊厳はどこにあるのか、どう守ればいいのか、多くの人が同じように考え悩むことです。それまでも兄弟で順番にお世話をしてこられましたし、足しげくおばあちゃんのところへも通っていらっしゃいました。ですから情けないとか、みすぼらしいとか、そんなところから出てきた言葉ではありません。おばあちゃんを大切に思う気持ちが、そういう言葉となって出てきたのだと思います。そしてしばらくして伺ったとき、今度はこういう話をしてくださいました。兄弟も介護のことを話し合うことで行き来があり、みんなで真剣に知恵を絞っています。おばあちゃんのことがなかったら、こんなに話し合うこともなかったと思う。またおばあちゃんを見ていて、自分もこうなっていくんやと教えられているように思います。何か吹っ切れたような感じが受け取れました。私たちが命の大切さというとき、それはたった一つのオンリーワンの命であり、壊れやすく、傷つくと元に戻らない、そういう意味での大切さを言っているのではないでしょうか。地球上のすべての命は生命としてただあるだけだと思うのです。しかし私たちはたくさんのつながり、関係で成り立っています。個々の生命としての命が、そのつながり、関係において意味が生まれてくるのではないでしょうか。おばあちゃんの命そのものが、本人の意思に関わりなく、周りの人たちにいろんな働きかけをしていたのです。 面倒を見ているはずの兄弟や家族が、逆におばあちゃんに支えられ、そのつながりを再認識させられ、我が身の行く末を示されていたのです。そして生きていくということがどういうことなのか、あなたたちはどう生きていくんや、と問いかけられていたのです。一つ一つの命が関係を通し、つながりにおいていろいろな意味が生まれ、かけがえのない命となっていく。私たちは大きな命に支えられ、つながりにおいて意味を与えられ、生きる力をいただいているのだと思います。そこに共に生きるということが教えられてあるのではないでしょうか。